こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。牧野雅彦精読アレント、全体主義の起源は、ハンナ・アレントが1951年に刊行した主張、成立事情と本文の展開に即して読み解く政治思想研究書である。対象となる現地は、反ユダヤ主義、帝国主義、全体主義の3部からなる巨大で複雑な著作であり、しばしば最終部だけが取り上げられてきた。本書はこの読み方を退け、英語初版の順序を軸に、ノツのドイツ語版との移動にも目を配りながら、各部がどのようにつながって全体主義論を形作るかを後付ける。焦点はナチズムとスターリニズムの比較的分析だけではない、近代国民国家、ユダヤ人をめぐる政治的社会的状況、帝国主義で人種思想、階級社会の解体と大衆化が、いかに前例のない支配形態の条件となったかを明らかにする。現地の案内であると同時に、アレントの問題設定を歴史的文脈の中で捉え直す一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、英語初版を起点に三部構成の連貫を回復する。本書の第一の特色は、全体主義の起源を結論部だけの理論書として扱わず、英語初版の配列に沿って全三部を通読する点にある。アレントの著作は、第三部全体主義や後に加えられたイデオロギーとテロルが注目されやすく、第1部反ユダヤ主義と第2部帝国主義は全史ホ論のように読まれがちだった。牧野は、そうした切り離しでは全体主義が突如出現した異常事態ではなく、近代ヨーロッパの政治的社会的変容の中から生じたというアレントの見取り図を見失うと示す。さらに、国分けの基礎となったドイツ語版だけでなく、英語初版の本文と比較することで、版ごとの移動が解釈に与える意味も視野に入れる。これは単なる文献学的確認ではない。何を起源として論じ、どこに理論的な重心を置くのかを確かめる作業である。読者はアレントの文章を名言や概念の断片として消費するのでなく、歴史叙述、制度分析、政治理論が連動する著作として把握できる。次に、反ユダヤ主義を近代国民国家の政治問題として読む。第一の解説で重要なのは、反ユダヤ主義を古くからある偏見や宗教的敵意へ単純に還元しないことである。アレントは近代国民国家の形成と変質、ユダヤ人の社会的政治的維持、そして国家と社会の関係の変化をたどりながら、反ユダヤ主義が近代の政治的利器となる条件を問う。牧野の精読はこの問題設定を踏まえ、ユダヤ人をめぐる議論がナチズムの直接的な前史であるだけでなく、国民国家が誰を完全な聖員として扱い、誰を終焉へ追いやるのかという問いにつながることを明確にする。ドレフス事件なども個別事件の説明にとどまらず、法与論、国家権力、社会的偏見が交差する局面として位置づけられる。ここで扱われるのは特定集団への差別一般ではなく、政治的な不安や不満が集団への敵意として組織され、支配の資源へ変わる過程である。この視点により、反ユダヤ主義の章は全体主義論の周辺部ではなく、権利と所属を保障するはずの国民国家が抱える脆弱性を示す不可欠な出発点となる。さらに、帝国主義、人種思想、無国籍化から支配の条件を追う第2部帝国主義は、全体主義への道筋を植民地支配や対外膨張の問題から考える部分である。本書は、帝国主義を単なる領土拡大政策としてではなく、国民国家の枠を超えた無限の拡張を求める運動として読む。そこでは余剰資本の拡大要求、政治的責任から切り離されやすい植民地統治、人種による序列化の論理が重要になる。アレントにとって人種思想は偏見の表明にとどまらず、平等な市民を前提とする法的政治的秩序を侵食し、人間を本質化された集団へ振り分ける装置となった。牧野はまた、国民国家体制の崩壊に伴って生じる少数者や無国籍者の問題を重視する。国家に属することを失った人々は、抽象的に人権を持つとされても、それを具体的に保障する政治共同体を欠く。この論点は、アレントの言う権利を持つ権利という後年まで響く問題形を理解する基盤となる。帝国主義の章を通じ、本書は全体主義を国内政治だけから説明せず、植民地的支配、国境、法的地位の喪失が結びつく広い歴史空間に置き直している。そして、大衆の孤立、運動、テロルが生む全体主義の新しさ。第3部の解説では、アレントが全体主義を通常の独裁や専制と区別した理由が中心となる。全体主義は反対者を抑圧して権力を維持する体制というだけではない、包括的なイデオロギーによって歴史や自然の法則を語り、社会全体をその必然に従わせようとする運動である。そのため、体制は安定した制度として完結するより、敵を発見創始し続け、人々を絶えず動員する。これを支える社会的条件が共通の利害や持続的な結びつきを失った大衆の孤立である。牧野の叙述は、 階級社会の解体から大衆の形成、運動の組織原理、秘密警察と強制収容所、テロルの役割へと議論をつなぐ。恐怖は単に服従を引き出す手段ではなく、自発的な関係、予測可能な法、個人の判断を破壊する働きを持つ。したがって全体主義の恐怖は国家利益のための限定的暴力とは異なり、人間の複数性そのものを不要にしようとするイデオロギーとテロルの結合を追うことで、なぜアレントがこの現象を前例のない政治形態と呼んだのかが理解できる。最後に、法で人格と自発性の破壊を現代の分断へ接続する本書が読者に残す問題は、過去のナチズムやスターリニズムを知識として整理することだけではない。アレントの分析が描く極限は、体を傷つける暴力に先立ち、人間を権利の主体、社会的な人、他者と行為する存在として成り立たなくさせる支配である。強制収容所の分析はその最終形態だが、そこへ至る過程には、ある集団を政治共同体の外部へ置くこと、孤立した人々を単純な説明へ結びつけること、現実よりイデオロギー的整合性を優先することが含まれる。牧野は最終章で戦後世界との関係も扱い、アレントの全体主義概念を、安易にあらゆる権威主義や不人気な政治へ貼り付けるのでなく、その厳密な条件と射程を考えさせる。現代の差別、排外主義、無国籍化、社会的孤立を全体主義と即断することはできない。しかし、それらが政治的に利用され得る条件を検討する上で、アレントの問いは有効である。本書は概念の乱用を避けながら、自由を制度だけでなく、複数の人々が世界を共有し行為できる条件として考える視座を提供する。結論として、本書は、アレントを初めて本格的に読む学生、政治思想、近現代ヨーロッパ史を学ぶ人、そして全体主義の起源の現地や国分けに途中で挫折した読者に特に適している。現地の難度を軽く見せる入門書ではないが、3部の構成と論理の推移を順序立てて示すため何が論じられ、なぜ反ユダヤ主義や帝国主義が全体主義論に必要なのかを見失いにくい。得られる利益はナチズムとスターリニズムについての歴史知識に限られない。国民国家、法的地位、人種思想、大衆の孤立、イデオロギーとテロルという論点を結び、政治的支配が人間の自由や人格をどのように掘り崩すかを分析する道具を得られる。類似のアレント入門や概説書と比べた際の解だった点は、著名な結論だけを要約せず、英語初版を基軸に現地全体の成立と構造を精読するところにある。ドイツ語版との移動も射程に入れるため、アレントのテクストを固定した教義として扱わず、万文脈論の連貫を吟味する研究的な読み方を学べる。現地への確かな動線であると同時に、全体主義という語を慎重に用いるための基準を与える一冊である。ご支援いただける場合は牧野正彦。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。